今日恵みをいただく御言葉は第2サムエル記の13章20節から27節です。第2サムエル記13章20節から27節、最初に20節をお読みいたします。彼女の兄アブシャロムは彼女に言った。お前の兄アムノンがお前と一緒にいたのか。だが妹よ、今は黙っていなさい。あれはお前の兄なのだ。あのことで心配しなくてもよい。それでタマルは兄アブシャロムの家で一人わびしく暮らしていた。一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もこのしもべを唇を整えてください。これに預かる一人一人の耳を清めて、あなたの命の御言葉を私たちにいただかせてください。どうかこれからの時をあなたがすべて支配してくださいますように、一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。非常に恐ろしいことがこのダビデの家で起こってしまいました。イスラエルの家の中においてあってはならないことが、この、白昼堂々と、このダビデの、直接の長男の家で起こったわけです。タマルは、兄ダビデの長男、アムノンによって、強制的に、姦淫を犯されてしまい、ですから、父親のダビデはもう一気に、自分の娘が、強姦されてしまった。また自分の息子が、強姦罪の、犯罪人になってしまった。そして近親相姦の親ということでダビデは、ですからもう本当に一気に近親相姦の親であり、また強姦された娘の親であり、また強姦の罪を犯した親になってしまうということになってしまった。ダビデが犯した罪の、その、ですから姦淫は、その家を汚す罪。ですから、その刈り取りをダビデは、これからしていくわけです。この出来事が起こったことについて、彼女の兄、アブシャロムは、今は黙っていなさい。あれはお前の兄なのだ。あのことで心配しなくてもよい。ということで、タマルの直接の兄、アブシャロムは、彼女にそのように指示して、家の中で、わびしく、暮らしている、そのようなことになってしまいました。で、21節。ダビデ王は、ことの一部始終を聞いて、激しく怒った。アブシャロムは、アムノンにこのことが良いとも悪いとも何も言わなかった。アブシャロムは、アムノンが妹タマルを辱めたことで、彼を憎んでいたからである。ここでダビデはですね、ことの一部始終を聞いて激しく怒ったとは書いてあるんですけども、しかし特に何か罰を与えたということは書いておりません。また、アブシャロムはこのことについて良いとも悪いとも何も言いませんでした。で、23節を見ますと、それから満2年経って、あるんですけども、要するに2年間、特に何か、おとがめがないかのような形で過ごされたわけです。23節以降、それから満2年経って、アブシャロムがエフライムの近くのバール・ハツォルで、羊の毛の刈り取りの祝いをしたとき、アブシャロムは王の息子たち全部を招くことにした。アブシャロムは王のもとに行って言った。この度、このしもべが羊の毛の刈り取りの祝いをすることになりました。どうか王もあなたの家来たちもこのしもべと一緒においでください。すると王はアブシャロムに言った。いや、我が子よ。我々全部が行くのは良くない。 あなたの重荷になってはいけないから。アブシュラムはしきりに勧めたが、ダビデは行きたがらず、ただ彼に祝福を与えた。それでアブシャルムは言った。それならどうか私の兄弟アムノンを私どもと一緒に行かせてください。王は彼に言った。なぜ彼があなたと一緒に行かなければならないのか。しかし、アブシャラムがしきりに進めたので、王はアムノンと王の息子たち全部を彼と一緒に行かせた。何やらですね、不穏な、空気が漂っているんですけども、しかし、満2年という期間、それは、ね、人の心に、この、ね、タマルが凌辱されたということ、これは周りの人々は徐々に徐々にそのことが忘れて薄れさせていく、ね、本当に年月はそのようなものですけど、でも当の、ね、この当のタマルはどんな生活を強いられてきたでしょうか。アブシャロムはですね、このことを良いとも悪いとも何も言わないまんま、まあ外部には何も言わないまんま黙っていたんですけども、しかし、22節の後半見ますと、彼はアムノンが妹タマルを恥ずかしめたことで彼を憎んでいた。ね、要するに黙ってはおりました。表面的には、ね、何も、怒っていない。行動を起こしていない。で、そのまま2年が過ぎた。周りの人々は、ですから、ね、アブシャルムは特に、何か、怒った行動を、起こさないかのような、そのようにして、2年が過ぎていた。まあ、ですから、周りからすれば、もうこの事件が、ね、アブシャロムが、特にこのタマルについて、また、長男のことを起こしたアムノンに対して、何か恨みを抱いているような、そういう感情がどんどん、ね、薄れていったことでしょう。皆さん、2年前に起こった出来事を、ね、パッと思い浮かべられるでしょうか。ね、ある人が、本当に、とても悲しい目にあった。そのことを、またね、2年前にある兄弟がとてもね、もう、怒っても仕方がないような事件を起こした。でもその兄弟、がずっと、音沙汰がない。徐々にやはり人の記憶というものは、ね、薄れていくものです。アブシャロムは本当に周到にそれを狙ったんです。アブシャロムは、ね、このことについて、何も言わない。そして本当に周到に、このアムノンに対する怒り、殺意、それをどんどんどんどん募らせていったんですね。長男のアムノンは、浴場を、ね、周囲には黙って、ただ、その汚れた浴場を募らせていきました。アブシャロムは、ね、怒り、殺意、それを周到に募らせていったわけです。で、ここでですね、ダビデをやはりこのアムノンに対してやはり2年間特に何もしていなかったようですね。アムノンも普通に何か平和に暮らしているようです。普通立法に照らせば、このアムノン、ね、もう殺されて仕方がないような、ね、立法に照らせば、死んでもうおかしくないような罪をいくつか、ね、しております。ね、例えば、ね、近親相姦するものは、ね、それは、まあ、死ななければならない。そのことを犯しております。また、未婚の、ね、女性を、まあ、もし、自分の、もしですね、この、タマルが、婚約相手がいる場合は、このアムノンは、ね、死ななければならない罪です、ね。強制的にそういうことを犯したわけですから。また、ね、もしタマルが、その、特に婚約する相手がいない場合、アムノンは、このタマルを、ね、一生涯引き取らなくてはならない。ね、そのことも、昨日、見ました箇所では書いてありました。でも、アムノンは相変わらず、このタマルに対して、ね、もう一度きりのその欲望を成し遂げた後、 どうやら二度と会っていなかったような、ね、だって、タマル、ずっとアブシャロムの、ね、兄の家で一人わびしく暮らしていたわけです。これに対してダビデは、ね、アムノンに何か責任を取らせるわけでもなく、また懲らしめるわけでもなかった。ね、ここにダビデのこのアムノンの育て方に、ずっと過ちが、ね、習慣的に、もう継続的にアムノンを何か野放しにして、何か悪いことをしても特に打ち叩いたりとか、あるいは懲らしめをしたり、あるいはその自分がしたことについて責任を最後まで取らせるということを、ダビデ王はこの長男に対してしてこなかった。もう本当に野放図に育ててきたようです。タマルもね、ダビデにとっては愛する娘だったわけですけども、でも、ね、律法の通りに、アムノンを死刑にするまでも、ね、そこまでしないにしても、ね、タマルを、最後ね、アブシャルムの家で一人わびしく暮らしているタマルを、ね、アムノンに責任取らせるようなこともしなかった。ダビデは責任取りました。ね、バテシバ、下院の罪を犯しましたけれども、でもバテシバを少なくとも慰めました。慰めて、ね、四男、ソロモンまで儲けた。ね、そこまで、ね、本当に平和の子、そういうふうに名前をつけるまでに、バテシバとのその平和を、ね、最後までダビデは責任取ったんですけども、でも、ダビデは、このアムノンに対しては、何か、やはり甘い、そういうところがありました。冒頭でお読みしましたのは、箴言の23章。箴言ではね、子供を懲らしめなさいということが、結構いろんなところに書いてあるんですけども、特に、冒頭でお読みしましたのは、箴言23章の13節と14節です。箴言の23章の13節と14節。子供を懲らすことを差し控えてはならない。無知で打っても彼は死ぬことはない。あなたが無知で彼を打つなら、彼の命を黄泉から救うことができる。アメン。ね、子供を懲らしめること、これは確かに親にとっては痛いことです。悲しいことですけれども、でも、子供を懲らすことは差し控えてはならないんです。ダビデは差し控えてしまいました。14節で、ね、あなたが無知で彼を撃つなら、彼の命を黄泉から救うことができる。ですから、子供を、ね、しっかりと、子供のうちから、ね、無知を撃つことを控えずに、しっかりと愚かさを削ぎ落として、叩き落としているならば、ね、彼の命を黄泉から、ね、死から、死者の国から救うことができるんですけど、でも、ダビデは結局、無知を控えた。それゆえに、彼の命を黄泉から救うことがダビデできなかったんです。アムノンは、ね、その後に、あの罪、ね、懲らしめがなかったゆえに彼は滅びます。滅びるんですけど、でもダビデはその滅びからアムノンを救うことはできませんでした。子供のことを無知控えたからです。箴言はね、この箇所だけでなく、下の脚中に関連する箇所がね、結構出ているんですけども、箴言の、例えば3章12節の方、父が子を叱るように、主はその愛する者を叱る、あります。また、箴言の13章24節、無知を控える者は、子を逆に憎む者だ。書いてあります。無知を控える者は、子を憎む者だ。ですから、ダビデは、アムノン、長男、何か大切に育てたようでいて、実は、ダビデは憎んでるも、同然の育て方をしたわけです。黄泉から救うどころか、黄泉へとまっしぐらする。アムノンのそのタマルに対する一件についてダビデはただ激しく怒っただけで、特に懲らしめすることもなく、また、ね、その2年後、アブシャロムが特に、ね、アムノンを名指しして、どうか、ね、アムノンを一緒に この羊の毛の刈り取りの祝いに、ね、行かせてください。それについても、ダビデは、ね、どうして、アムノンを私と、アムノンを一緒に行かせるのか、ね、それを聞いたんですけど、でも、アブシャロムのその仕切りの願い、ね、もう、その願いに押されて、ダビデは、ね、アムノンとアブシャロムを一緒にさせることを、してしまいます。ダビデは確かに王様ですから、王の仕事でいろいろ忙しかったでしょう。ね、子供との時間、なかなか取れなかったり、子供と話すことができない、まあ、そういうこともあったでしょう。だから神様は、ね、王たる者は妻を多くしてはならない、言ったのでしょう。ね、王たる者は妻をたくさんめとってはならない、また馬を多くしてはならない、ね、そのように神様は仰せられました。子供が多いこと、それは祝福かもしれないんですけども、でも子供が多くなれば多くなるほどに、ね、一人の子供に対するやはり愛情を注げる度合いというものが薄れてしまうものです。一人の妻に対し一人の夫であるならば、ダビデはこのようなことはなかったはずです。でもダビデは、ね、妻を多くしてしまった。そのゆえに、このことが起こってしまった。ソロモンはもっと妻を多くしました。ね、正妻だけで300人、ね、めかけだけで700人、合計1000人もの妻をめとったゆえに、もうその妻によって心が迷わされて、もうソロモン以降のイスラエル王国は、どんどん悪い方へと悪い方へと行ってしまいました。ダビデは、このことの一部始終を聞いて激しく怒っただけ。まあおそらくダビデ自身も、ね、心の中にやはり、姦淫ということに対しては自分もしたわけですから、それなりの心苦しさ、ね、それを覚えたでしょう。本当に私たちはですね、自分が犯した罪、それを主から指摘された過去があるのであるならば、それによって本当に大きな失敗、過ちを犯したのであるならば、心苦しさを覚えるわけです。自分が、ダビデは自分が姦淫の罪を犯した。で、息子もそれを犯した。息子も、ね、力ずくで女性、ね、相手にしてはならない、肉体関係を持ってはならない女性を力ずくで恥ずかしめた。ダビデも同じことをしたわけですから、そんな息子に対して、強く出ることができなかったところが確かにあったかもしれません。いやではもうむしろですね、ダビデはそのような過去があったからこそ、むしろ自分も同じ過ちを過去にしたわけですから、そしてダビデ自身、ね、主に対して、もうはっきりと悔い改めて、そして主も、ね、あなたの罪を見逃してくださったと預言者にナタンから言われたからには、しっかりとやはりこの、自分も過去を犯した罪といえども、同じ罪といえども、アムノンに対してしっかりと懲らしめて、ね、姦淫を犯した。そのことを、はっきりと責めて、責任を最後まで取らせるべきだったんです。でも、取りませんでした。ダビデは、詩編の51編、ね、ダビデが、バテシバのところに通った時に、預言者ナタンが彼のもとに来た。時に詩編51編を読みました。詩編の51編の、13節、ね、ダビデはこういうふうに言っております。詩編の51編13節。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。ダビデはこの詩編50編を読んだ時はもう本当に罪が指摘されて恥ずかしくて、また自分の罪が悲しくて、本当に激しくね、この10節から見ますと、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの心を私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。 そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。でダビデはこの時本当に必死に祈ってます。許されたい、聖霊が取り上げられたくない、救いの喜びを本当に返してもらいたい、必死でした。ですからダビデがこの時ね、主に許されるのであるならば、私はね、これから後背く者たち、ね、罪人にあなたの道を教えましょう、罪人たちをあなたのもとに立ち返れますましょう、そういうふうに願っているわけですから、ですからダビデこの後、ね、アムノンも同じ罪を犯したわけですから、ね、主の道を教えるべきだったんです、ね、教えましょうと、ね、約束したわけですから教えるべきだったんです。でもダビデは、ね、激しく怒っただけで、でも特に何かしたわけではありません。ダビデはアムノンを、ね、野放しにしました。もしダビデがアムノンを野放しにしていないとするならば、少なくともタマルを責任取らせたわけです。でもタマルはアブシャラムの家で一人わびしく暮らしたままでした。放置したままでした。ダビデは、ね、もしこの時しっかりと、ね、このアムノンが犯した罪について懲らしめをある程度のことをして、そして罪の責任を取らせて、ね、タマルをもう無理やりでも引き取らせて、ね、ダビデはバテシバに対して責任を取ったように、このアムノンに対しても、ね、タマルに対して責任を取らせるべきだったところをそれをしなかった。で、結局ですね、ただ、アブシャロム、ね、タマルの兄、アブシャロムのその怒りを、ふつふつとこの2年間、どんどん増幅させていっただけでした。アブシャロムは表向き、その怒りを抑えていて、何か平和で、あったかのような趣でしたけども、でも、心の内はそうではなかったんです。私たちも、ね、罪を、何かことが起きたとき、その相手がね、怒るべき怒りをしていないときは、本当に要注意するべきです。アブシャラムも、またアムノンも、またダビデも、このまま2年間というとき、特に目立ったこともなく、過ぎていき、そうして、ね、アブシャラムは心の内にどんどん企みを巡らして、そうして、機会を伺っていきました。2年後の、ね、羊の刈り入れの、羊の毛の刈り取りの祝いの時、この時アブシャラム、ね、どうか私にこれをさせてください、ね、そういうふうにしきりに願い出ます。ダビデは、ただ、ね、彼祝福を与えて、ね、いやあなたにはちょっと重荷が大きすぎるから、ね、全部我々全部が行くのは良くない、そういうふうに言ったんですけど、でもアブシャラムはしきりに願って、そしてついにですね、アブシャラムがアムノンとまた他の王の息子たち全部を一緒にこの羊の刈り入れの祝い、そこに参加させることになってしまいました。でこの後にまたこの2年間アブシャラムがずっと蓄えてきたその怒り、それを果たす時が来てしまうんですけども、今日私たちが本当に戒めと言いますか、ね、本当に私たちが特に思うべきは、子供が何か悪いことをした時はしっかりと、ね、親は懲らしめるべきことです。そして、ね、自分が懲らしめを受けるべきことを起こした場合は、ね、しっかりと御言葉に沿って悔い改めるべきです。打ち叩かれて、そこから、ね、立ち直るならば、ね、一つまた一つと、その愚かさが取り除かれていったわけです。でも、もし、戒めを受けず、また、受けるべき懲らしめを受けないとするならば、それは、親にとって、その子は私生児であって、ね、愛されているわけではないんですね。親はね、愛する子を務めて叱ります。懲らしめます。それを控えてはなりません。懲らしめの鞭がその子を黄泉から救うことになるからです。 ダビデはそれをね、アムノンに対しては、長男に対して、それを徹底するところはありませんでした。子供が犯した罪に対して子供自身に責任を取らすということもしておりませんでした。それゆえ、ダビデはこの長男アムノンを、ね、無知を控えてきたアムノンを失うことになってしまいます。そればかりでなく、本当に多くの大切なものを失い、また子供同士の間で剣が、また罪が絶えない。その浮き目にダビデは会うことになってしまいます。どうか皆さんは、子育てにおいてはしっかりと、ね、子供がもし悪いことをしたならば、それを、ね、懲らしめて、立ち直らせて、そして、黄泉から子供たちを救う皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛すべし主よ。ダビデ王、確かに王として、戦士として、有能でありましたが、しかし、家の中に対し、子育てにおいて、このような甘いところがありました。本当に、私たちは、今、戒めを受けました。子供とじっくりと向き合う面においても、また子供が悪いことをしたときに、懲らしめたり、また責任をしっかりと自分で取るということを、それを教えることを怠ったり、そのことによって本当にダビデの家、ダビデ王家がぐらぐらしていく、その始まりを見ました。本当に子育てということ、私たちはどれほど綿密にしているでしょうか。ユダヤ人は子育てにおいてはしっかりとしましたが、しかし、我々キリスト者は子育て、信仰の継承、それをいかに怠ってきたでしょうか。主よ、本当に私たちはこの子育てにおいて、それをおろそかにすることがないように。ダビデ王は確かに有能な王でしたが、ダビデ一代でそれは終わってしまい、後のソロモン以降が本当にだらけた、その信仰となってしまった。主よ、本当に私たちは信仰の継承という面において、これをもっともっと真剣にしっかりと取り組むものでありますように。そして、本当に私たち自身がもし懲らしめをあなたから受けたとするならば、それを本当に謙虚に受け止めて、あなたの道に立ち返ることができますように。そして私たち自身が罪を犯したとき、私たち自身がしっかりと悔い改めて懲らしみを受けて、そして同じ罪を犯した人に対してはしっかりとその罪の道から立ち返らせることができる私たちでありますように、そのためにこそはっきりと主よ、あなたに私たちの罪を取り扱っていただいて、告白し悔い改めて、その罪をあなたから許していただいたという感覚をしっかりと私たち自身のものとして、そうして同じ罪に陥っている人を立ち返らせることができる私たちでありますように。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、旅での家においてとんでもないことが起きました。旅で自身身に覚えがある罪の類が、ダビデの子供たちの中で起きてしまい、その起きてしまったことのゆえに、兄弟同士がいがみ合い、憎しみ合い、そして2年間にわたって命を突き狙うという残酷な結果になってしまいました。このことによって、父と子の間が裂かれ、そして兄弟同士の間が裂かれ、そして妹が恥ずかしめを負い、罪が尾を引いているところを私たちは見ることができます。主よ、あなたが憐れんでください。主よ、あなたが憐れんでください。 主よ、あなたが憐れんでください。私たち自身の生活の中から、まだ今まで歩まれてきたそのすべての歩みの中から、主よ、私たち自身がまだ問い立たされておらず、そしてまだも持ち合わせている罪があるとするならば、主よ、あなたが悔い改めの霊を与えてください。そして罪の類からまず自分が離れ、そして自分の身に起きたことのゆえに、そして正しく処置しないことによって、第二第三の不幸な結果を招くことがないように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日この御言葉を通して、主よ、この旅での家で起きたこの不幸な出来事によって、主よ、私たち自身もそれぞれがあなたにあって戒めをいただいて、そしてイエス・キリストにあって私たち自身も正しく歩むことができますように、主よ、あなたが憐れみを与えてください。義人はいない、一人もいないです。主よ、夫も妻も父も母も、まだ私たちが産んで育てている子供も、主よ、義人は一人もいません。今私たちに必要なものは、罪が罪であることをわきまえて悔いる心が必要であり、改める心が必要であり、そして御言葉によって正しくその子供たちと次の世代たちをまっすぐに教え、そして導くことが私たちに必要です。主よ、これらのことを怠ることなくしっかりと守り行い、主イエス・キリストにあって正しい次世代を育てる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日与えられた言葉を感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。